皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、友として生きる。聖書箇所は、ヨハネの福音書、15章14節から17節です。お読みいたします。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら、父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。イエス様は、主の弟子はしもべではなく、友であると語りましたが、その違いは何でしょうか。命令を行う時の動機、内容理解、感情、意思などについて考えましょうということですが、このしもべは、これをしなさいと命じられた時に、その動機は、言われたからやる、仕方ないからやる、内容理解から言うならば、どうしてこういうことをするんだろうか、その理由とか意味付けなどを詳しく教えてもらえることは少なくて、これをしなさい、あれをしなさい、ただ言われたことをそのまますること、これだけが求められることが多いですね。また、感情から言うならば、仕方なくやる、できるだけ早く終わらせたい、本当はしたくないな、様々な感情がしもべの場合には起こってくるんですね。意思の点について言うならば、進んでやるということはごく少ないことでありましょう。しもべは何をしても結局高く評価されることはありませんから、動機づけが非常に少ない。だからやろうという意欲も湧いてこない。そこで、できるだけズルをしたい。サボタージュしたい。手を抜きたい。形だけ何とかやって終わりにしたい。こんな感情、思い、意志が働いてくるわけですね。ところが、友は違いますね。友はしなければならない義務があるわけではない。むしろ動機としては愛であります。友であるゆえに、今まで受けた豊かな愛に対して応えたいという、この愛を動機として、また、相手にとってどうすることがプラスなのか、よく理解し、その真意をつかんで相手のために労そうとしますね。感情は、共に喜びたい、役に立ちたい、相手のために少しでも良い結果を与えたい、こういうひたすら相手のことが中心になって労するわけであります。意思、これもまた相手を思うところから来る意思ですよね。決して自分の思いが先立つのではなく、友のことが第一に置かれていく、そういった行動となっていくわけであります。だから、イエス様は、もしイエス様が弟子たちに命じることを行うなら、喜んでその真意をしっかりと理解し、積極的にイエス様の愛に対する応答として、その戒めを心からその精神を実行しようとするならば、あなたをしもべとは呼びません。友と呼びますというわけでありますね。敵よ、あなたは今なおしもべのような気持ちで御言葉を受け取っていませんか。失敗を恐れ、重荷に感じていませんか。どこがずれているのでしょうか。そうです。私たちは聖書を読むときに、決してこの聖書は私たちがどれだけ良い人間になったか、合格点が取れるようになったかという、このテストのための命令や教えではないんですね。また、しもべに対して、これをしなさい、あれをしなさいと、ただひたすらに神様が自分の喜びのために命じているのではないんですね。神様は、イエス様は、私たちにとってプラスになること、その命令に戒めに従うならば、私たち自身が喜び、充実感を覚え、心から感謝し、生きていることを本当に互いに 喜び、賛美し合うことができるような、私たちの益のために、これらの戒めがあるわけですよね。ですから、しもべのような、いやいやながらするのではなく、義務的にするのではなく、積極的に神様の愛、イエス様の愛を受け取って、私たちは御言葉に従いたい、御言葉を実践したい、御言葉を自分の現実の生活の中で生きたい、こういう思いを持って、動機を持って行くことができるんですね。本当に感謝なことであります。2番目、アブラハムは神様の友でした。イザヤ書の41章8節に書かれています。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よってこう書いてありますね。またヤコブの2章の23節にもアブラハムのことについてこうヤコブは記しています。そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。アブラハムが神様のお言葉を信仰を持って受け止めて、自分の生涯をこの信仰に委ねたときに、具体的にその信仰に生きたときに、アブラハムは神様から神の友と呼ばれたわけでありますね。それゆえに、アブラハムは神様によって何を知らされたかというと、創世記の18章の17節を見てください。そこで神様はこのように言っています。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。これはソドムとゴモラ、神様に対して敵対し反逆し、自分たちの価値観の中で本当に汚れ切った生き方をしているこのソドムとゴモラの人々を滅ぼそうとする、こういう神様のお心ですね。これを主はアブラハムに隠しておくことはできない。彼にそのことを知らせるわけであります。なぜですか？友だからですね。同様にイエス様は弟子たちに何を知らせたのでしょうか？それは福音であります。そして救いの道とともに滅びがあるということをイエス様ははっきりと弟子たちに告げたんですね。そしてイエス様は弟子たちに願ったことは、一人でも多くの人々が滅びることなく永遠の命を得ることができるように、この福音を携えて全世界地の果てにまで神様の救いの道を告げ知らせなさいと、こう命じたわけであります。弟子たちを友としてみなしたゆえに、最も大切な、最も素晴らしいこの働きをイエス様は弟子たちに委ねたわけであります。アブラハムに約束したアブラハムを通して全人類が祝福されるというこの約束が、イエス様の十字架を通して具体的に実現するために、この全世界すべての人々に祝福が至るようにと、イエス様は友である弟子たちにこの素晴らしい福音を委ねたわけですね。適用ですが、あなたは主のお心を何によって知らされますか？もちろん聖書を通して私たちは知らされます。幼子の心で耳を開き、主の細い声を聞く準備を持って御言葉に向かい合っていますか？これはエリアが神様の細い声を聞いたという第一列王記の19章の12節が引用されていますが、地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。私たちは大きなことを求めていく必要はないのであります。何か神様に従うということは、ドラマチックで劇的で、そして何か特別に他とは違うような状況が起こることを私たちは求めて主のもとに行くんじゃないですね。平凡な日々の生活の中で、私たちはそこで語りたもう神様の声を聞くのです。羊は羊飼いの声を聞き分けると言いますが、たくさんの情報が満ち溢れているこの時代にあって、私たちは細い神様の声を御言葉を通してキャッチしていくのであります。そしてその御言葉に示された事柄を、ともゆえに示してくださった神様の深い愛と真実の心を受け取って、 それを具体的に表現していく、これがクリスチャンの従う人生ですね。エリアは神様の言葉が望んだときに、すぐにその言葉に従って、ケイテ川のほとりに行ったり、サレファテのヤモメのところに行ったり、あるいはアハブのところに大胆に出て行ったりしたわけであります。私たちに神様の声が、御言葉を通して示されたならば、躊躇することなく、私たちは、ああ、神様はこんなものにも、神様のお心をはっきりと細き声を通して示してくださった。私はこの言葉、この戒め、この教えに従って生きていきます。こう応答していくものでありたいと思いますね。互いに愛し合いなさい。それが私たちに対する戒めであると、イエス様は何度も言います。だから私たちは真剣に互いに愛し合うという具体的なこの命令を自分の与えられた兄弟姉妹との交わりの中で実現していきたいと思います。第3番目。弟子たちはどのようにして主に従うものになりましたか。マルコの福音書の1章の17節18節。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。20節。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。2章の14節。イエスは道を通りながらアルパヨの子レビが収税所に座っているのをご覧になって私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。弟子たちは主のお心が明らかに示されたときにイエス様がご自身の心を言葉を持ってきちんと伝えたとき、弟子たちはそれを聞いてすぐに、すると即座にそのお言葉に従ったとこう書いてありますね。躊躇せずにお言葉ですからと従ったんですね。彼らが使徒になったのはどうしてでしょうか。マルコの3章の13節14節。そこにはイエス様が山に登って弟子たちを自ら選んだとこのように書かれていますね。弟子たちが使徒になったのはイエス様の選びによることなんだということがわかります。ですからヨハネの15章の16節で主は言います。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。私がイエス様を選んだのではない。あなたがイエス様を選んだのではない。イエス様があなたを選んだということですね。適用を見てみましょう。矢をよろずの神々の中からイエス様を神様としてあなたが選んだのでしょうか。いいえ、そうではありません。人生を聖書の教えに従おうとあなたが決心したのでしょうか。形はそうですけども、でもその決心へと導いてくださったのはあなたを選んで御霊なる神様を通してその思いへと導いてくださった神様なんですね。あなたが今もクリスチャンであるのはあなたの信念によることでしょうか。いいえ、あなたがつまずくことなく、いろんな試練があって、いろんな誘惑があって、なおかつ罪を犯したにもかかわらず、今イエス様を信じ続けていられるとするならば、それはあなたの決心、あなたの努力によるのではなく、神様があなたを選び、あなたを保ち、あなたを導き、あなたを支え、あなたを今のあなたへとしてくださったからなんですね。これすべて恵みだと聖書は語るんです。あなたの働きはたまたまそうなったことなのでしょうか。いいえ。神様のご計画の中で、世が作られる前からあなたは選ばれ、そして時至ってあなたは召され、あなたの持てる賜物が神様の栄光のために用いられていくんですね。あなたが主の弟子である根拠はどこにありますか。神様の選びであります。御言葉であります。あなたの心の内に本当に焼き付いて消して誰も消すことのできない神様からのメッシの言葉。それがあなたをして選ばれた存在としての新しい生き方を貫くものへと導いてくださったんですね。あなたを捨てて孤児とはしません。あなたはその御言葉をしっかりと心の内に刻み、私についてきなさいとこう呼びかけてくださった イエス様の声を決して幻の声、偽りの声と思い込むことなく、真実な細き神様の声として心に刻み、生涯をただ一途にイエス様に従っていこうではありませんか。あなたが主を選んだのではない。主があなたを選ばれたのであります。そしてあなたを友として、あなたに様々な神様の心を御言葉を通して教え、あなたの現実の生活の中で神様の愛を生きるようにと、あなたを内側から押し出し、あなたはかつて知ることのできなかった神様の愛に従って生きる喜びを現実に味わうことができるんですね。与えられている素晴らしい恵みを心から感謝して、今日も主の御心に従って他者を愛していく具体的な営みをしようではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。